人々の言葉によって心を弱らせてはなりません。人々の言葉はあなた方を刺し、またあなた方を痛めることがしばしばあります。その言葉によってあなた方は心を弱らせてはなりません。それは偽りの言葉であり、それは真実の言葉ではないと主は教えます。あなた方は私の言葉によって生きなさい。私はあなたを慰め、励まし、あなたを強め、そしてあなたを生かしていこうと主は教えます。私の言葉を生きなさい。私の言葉はあなたを生かし、あなたを導き、そして私が用意した祝福へとあなたを導いていくと主は教えます。
この見よ、私はすべてを新しくする、見よ、私はすべてを新しくする、この神の言葉、すでに語られた神の言葉は生きており、この働いている当主は言われます。このあなたはすでに新しくされています。今日もこの新しくされている当主は言われます。主はそのように新しくしていますが、このあなたの不信仰によって主がされようとしている新しいことをとどめてはなりません。あなた自身が新しくされ、またあなたの人生にこの新しいことが始まっている当主は言われます。
人の怒りは神の義を実現しません。あなた方のその怒りを収め、そしてあなた方の心を収めなさい。それはあなたの肉にはできませんが、あなたが私に求めるとき、そしてあなたが私にすがるとき、私は聖霊の恵みを持ってあなたの心を収めていこうと主は教えます。愛する子よ、賛美と感謝はあなたを祝福へと導き、あなたを勝利へと確かに導いていきます。あなたの賛美と感謝の声を、この上げ続けなさい。その時あなたは神の計画の中に行き、神の計画の中に入っていくと主は教えます。
Oh, 知ってる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。
共に。許しは人々を自由にし、許さない心はそのものだけではなく人々をも不自由にしていきます。それを敵である悪魔はあなた方の心に許さない心を植え付けていこうとします。しかし私は十字架の恵みを持って、許しの力をあなたのうちに解き放ち、このことを通して私の勝利と栄光を表していくとしては抑えます。最も深かった悲しみが喜びの泉となり、最も大きな痛みが最も大きな希望となり、喜びとなる年を抑えます。十字架の恵みの中にあなたは入りなさい。その時あなたは自由になり、あなたは神の勝利を見る年は抑えます。感謝と賛美の声を上げ続けなさい。あなたは感謝と賛美の声を上げ続けていく時、あなたにできないことを私が成していこう。あなたのうちに不可能の壁を私が打ち破っていこう年を抑えます。感謝と賛美の声を上げ進んでいきなさい。その時私は癒しを与え、解放を与え、許しの恵みを開いていく年は抑えます。
このあなたの心を賛美で満たし、このあなたの家庭を賛美で満たしていきなさい年を得られます。私はさらに多くの賛美隊をこの長崎の各地に使わし、私の領域を広げていこう年は言われます。さらに多くの者たちがこの礼拝に集うようになる。あなたの家族からもこの礼拝に集うようになる年は言われます。
不可能なことを語られたとき、子供たちを確かに吟味をしなさい。そして確かにそれが私から来たものであることを確認したならば、幼子に受け取りなさい。私は不可能を可能にする神。私はあなたに私の言葉を与えよう。それはあなたには信じられないようなことです。しかし私が語ったとき、その言葉は必ず成就していくと主は抑えます。私の計画はあなたの思いとは違います。私の言葉は、この可能性が開いていくというよりも可能性が閉じていくように見えます。しかしその中で私の言葉は必ず問いが来るとき成就すると主は抑えます。あなた方はその信仰を働かせなさい。信仰を通してあなた方は私の言葉の真実を見ていきなさいと主は抑えます。
私はすべてを新しくする。もはや死もなく悲しみ叫びもない。新しい天と新しい地とが
愛する天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。あなたは豊かな恵みを持って聖火に臨み働いておられることをありがとうございます。上の言葉を感謝をいたします。また今日集われた一人一人をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を心から感謝をいたします。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人のうちに豊かに語り、どうぞ豊かに導いてください。語る者の雲の前に下ります。主、どうか語ってください。主に期待いたします。新テストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。新感謝をしたいと思います。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。ちょっとね、これをここら辺目指してくれる。私のため十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週ですね、長崎カリスマ聖会がありました。また、朝の礼拝ではですね、ヤング合宿に行った人たちの賛美をいくつか聞くことができましたけれども、いろんな教会に行くとですね、すごくそのヤングたちの賛美を聞いて感動しておられる方とか、それから、遠方でですね、ホームページでそれを見られた方からも連絡があったりしてですね、すごくみんなすごい感動してくださっておりましたので、ぜひですね、3月22日かな、日曜日の日に、長崎県内の予選がありますけれども、ぜひたくさんのチームが出ていていただきたいというふうに思います。で、新しいいろんなチームが出てきましたので、ぜひ出ていただきたいと思います。ただ、その一方でですね、すごく若者たちが良かったということとですね、それとミドルとそれから下部たちが出ましたけど、それに関してもなんかすごくすごく神様に触れてもらったということがいらっしゃいましたので、本当に感謝したいと思います。で、なんか賛美の働きに関してですね、神様は再び何か手を置かれているのをすごく強く感じます。群れとしてね、ずっと手を置かれてましたけども、なんかすごく再び主の方の手がこう置かれ強く置かれてきているのを感じますので、ぜひ皆さんですね、賛美の働きに加わっていただきたいというふうには思います。それで、モーセのところからお話しする前にちょっと新約聖書の方を開けてください。ちょっとここのところをですね、お話して、それから時間があれば向こうに入りたいと思います。ヘブル書の11章の6節ヘブル人への手紙の11章の6節、私の聖書ですと第3版一番新しい聖書と438ページになります。ちょっと皆さんのペースはわからないんですけど、第2版はですね、もっと若いページだと思います。ヘブル書11章の6節、有名な御言葉ですね。ヘブル書11章の6節ですね、お読みします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのですと、このことが書いてあります。で、今年ね、主の時間に与えられた御言葉をもう一度、最初読みたいと思いますけど、ここにありますね。第一ヨハネ5章4節ですけども、一緒に読みましょう。1の3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ね、これをね、御言葉ですね、と言いますけど、神によって生まれたものというのは、十字架を信じ、復活を信じた私たちは、皆、全員、世に勝つ。私の信仰を通して世に打ち勝った勝利であるということですね。まあ、今年は世に打ち勝つぞということですね。だから何度も言ってますけど、10月の末に良かった証がいっぱい来るということですね。楽しみにしたいと思いますけども。で、信仰についてはですね、ずっと学んでまいりました。教会にしっかりつながるとか、それから感謝をする、悔い改める、それから主に聞き従う、それから告白をする、祈り大胆に求める、ね、そういうことを学んできたんですけども、今日はですね、このヘブル書11章の6節の方からちょっと信仰ということに関して見てみたいと思うんですね。で、なんて書いてあるかというと、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんって書いてあるんですね。だから、信仰がないと喜ばれないと。で、じゃあ、ここで書いてある信仰とは何かっていうと、その時ですね、神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと、信じなければならないんです。だから、2つ書いてあるんですね。で、神に近づく者は、 だから神に近づくのは、例えば感謝を通して神に近づく、こうして礼拝を通して神に近づく、悔い改めを通して神に近づく、教会に来て神様に近づく、そうやってこう信仰を用いて神に近づいていくときには、神がおられることと、神がおられることですね、神がおられることと、だから神を求める者には、神を求める者には、皆さん求めて神を求めて、礼拝に来られたと思うんですね。礼拝をする、感謝をする、ね、賛美をする、報いてくださる、ちょっと感じてくるね、方であることをくださる方であることと信じないといけないと言われたんですね。私こう思ったんですね。それは神に近づいてくるんだから神がおられることを信じてるのは当たり前じゃないかと思ったんですね。で、まあ、報いてくださる方っていうのはね、本当に神様報いてくださると思える時と思えない時って人間あるかもしれませんが、どんな時でも神は報いてくださると信じることなんですけど、神がおられることっていうのを書いた時、私ね、少しよくわからなかったんです。神がおられることって、それは、神がおられるってことって、それは信じてるから、神様に賛美をし、感謝をし、近づいてんじゃないかと思ってたんですが、私の人生の中にはですね、実はね、神様がいたらなんでこんな風になるのとかね。神様がおられるならなんでこういうことが許されるんだとかね。神がおられるならなぜ私はこういう状況に陥らなきゃいけないんだろうって思いたくなるようなことが許されることが人生にはあるんですね。まるで神様がいないんじゃないか。いや、神様いるんだろうけど私のところにだけはいないんじゃないかって思いたくなるような、そういう状況が許されることがあるわけです。で、本当にその神様がまるでなんか自分のところにいないと思いたくなるような、そういう状況の中で、しかし神様おられるということを信じ、なんか自分にだけは報いがなくて、なんかこう自分だけはなんかこう意地悪されてるかのように感じるときに、いや、私にも神様はきっと報いてくださると信じるってことなんですよね。で、今私49歳でもうすぐ50歳、まだまだ若いんですけども、でも、牧師になって21年経ちます。長崎教会と一緒ですから21年になりますけど、なんか、ああ、なるほどなと思うんですね。これ、信仰というのは面白いんですけどね、すごくこう、うまくいってる時というのはね、信仰を働かせる必要はないわけですね。でも、本当に神様がまるでいないかと思いたくなるような状況や、あるいは、自分の人生にはなんか、神様いたらなんでこうなるんだろう、報われるどころか、なんか呪われてるんじゃないかってことは絶対ないんですよ。ないけど、そう思いたくなるような状況の中で、神様はきっと、いや、おられる、確かにいて、私を見てくださっている。そして神様は必ず報いてくださるんだってことを信じるってことなんですね。で、このことを覚えてほしいんですね。で、実は、最悪の状況とか、まるで神がおられないように思えるときっていうのは、実はね、信仰をアピールする絶好のチャンスなのです。変な言い方ですけど、逆に。その時こそ信仰を用いる絶好のチャンスなんですね。で、私の感情はね、はぁーって思ったりですね。神様なんかどこにいるんだろうってこう思う感情はなるかもしれません。でも、神様、本当にあなたはよくわかりません。でも、私は神様がおられることを信じますって告白してそこに立つときに、私たちはですね、信仰を働かせることなんですね。それはすごく喜ばれるんです。それはね、大きな神の報いとね、働きを見ていくことになるんですね。で、そしてほしいんですね。で、具体的にね、今日はすぐその下に書いてあるアブラハムのところを見たいんですね。8節からね、10章のその8節からね、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、子犬したらどこに行くのか知らないで出て行きました。ね、こういくわけですね。ちょっと後で詳しく見ますよね。そしてちょっと飛ばして11節にあると、信仰によってサラも、すでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を信じた方と考えたからです。そこで、一人の、しかも、死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また上の数え切れない人のように、数多い子孫が生まれたので、アブラハムのことを死んだも同様のアブラハムって書いてますよね。聖書ってのはなんかすごいなと思いますよね。アブラハムは100歳ってことまで来たんですけど、サラは90歳で、死んだも同様って書いてあるんですね。で、この中で一番高齢なのは私の父だと思います。83歳ですよね。ね。で、怒らないでくださいね。例えばね、もう父は83にもなって、死んだも同様って言ったらお父さん怒りますよね。普通に言った方がとんでもない言い方ですよね。そうでしょ？でも、アブラハムのことを死んだも同様って言ってるってことは、もう、本当にそういう状況なのに、そこから子供ができたってことを言ったわけですね。で、ちょっと今日、こうね、 アブラハムが神から語られたのは75歳、奥さんのサラは65歳だったんです。この時でも不可能だったんです。もうすでに。この時でも不可能だったんです。ところが、生まれたのは100歳と、90歳。ね、で、99の時に、89と99の時に、神様が来年の今頃与えるって言いに来るんです。ね、最初から25年後に生まれて99歳の時に確認に来るからって言ったらいいんですけど、そう言わない。ね、与えるって言われたままいつになるかわからないで、75歳で、ここで信じたのもすごいと思いますよ。彼らは信じたんですからね。ね。ところが、全然起こらなくて、まあ、途中でね、イシュマエルができたりして、不信号いろいろあったんですけども、99歳の時に再び来られるわけです。で、100歳で生まれる。で、ある方はこう言ったん。75で来られてから99になるまでの間、彼らは若返ったんだと。そして生まれたんだ。これは、聖書から言って妥当だと思いません。なんでかって言ったら、99の時にこれから開きますけどね、アブラハムのところに神様まず来るんです。で、次、次ね、アブラハムの時ってことはサラなんですけど、最初ね、アブラハムが来た時ね、アブラハムはね、笑うんですよ。来年の今頃ね、子供できてるよって言うと。で、私、サラが笑ったのは知ってたの。サラ笑いって言っても言いますように。だからね、アブラハムも笑ってるんです。アブラハムもはっきり、これから聖書開きますけどね、アブラハムも99の時にですね、ね、無理ですよって言ってね。で、イシュマエルをよろしくなんて言ってるんですよ。そういうことを言ったので、イシュマエルもなんかあれになって、アラブとユダヤのことが起こるわけですけども。で、何かというと、これは、99の時には、アブラハムは神様から言われた時に、あんな怒りっこないよって言ってるわけですよ。で、イシュマエルよろしくっていうぐらいだったの。そういう状況だったってことは明らかに生まれっこない状況だったの。で、その時今度、もっぺん来た時は今度はサラが笑う。で、サラも、はっきり言って、追いぼれてしまったって言ってる。自分で、これはサラが言ってる、自分で。追いぼれてしまったって言ってる。ってことは、サラがそういうぐらいだから追いぼれてしまってたんですね。つまり、絶対生まれない状況になってたんですよ。75の時よりももっと不可能になってたんですよ。神の言葉があったにもかかわらず、どんどん不可能になって、神様が来て言葉をくださった時に思わずも、アブラハムも笑い、サラも笑い、こんなの無理よって思わずも言いたくなるぐらい、どんどんなってたんですよ。面白いですね。神の言葉があったのに。ね。ところがね、ちゃんと神様100歳にね、本当に言った通り成就するんです、これね。で、アブラムとサラはね、信仰の人って言われてるんですよね。ね、アブラムは信仰の人って言われてる。だけど、アブラムを詳しく調べると、妻を妹と言って失敗したり、この時ね、笑ってるわけですよね。で、皆さんね、私たちが神様から約束をいただいたりね、語るときね、まず、ありえないことを語られてね、最初信じれる。ね、途中でアブラハムは空の星を見上げなさいって言ってね、見て信じたって書いてあります。これから見ますけど、信じますでしょ。ところが、実際、いざ、来年の今頃って期限付きでね、来年の今頃ついに約束成就するよって言われた時には、笑ってしまうんですよね。信じれなかった。信じれないって言ったら、あんな怒りこないよって思ったわけですね。だけど、ちゃんと成就したんですね。でもね、神の言葉ってのはすごいのです。でもね、じゃあなんでアブラハムはね、笑ったのに成就したかって、鍵があるんです。一番最初アブラハムが語られた時にね、75歳の方に何て言われたかったらね、あなたの父の家、あなたの生まれ故郷を出て、私の示す地に行きなさいって言われたんですね。ね。そうすれば、ちょっと消しましょうかね。ね。そうすれば、私はあなたを祝福する。あなたは祝福となると。ね。そう言ったんですよ。で、これ、そうすればってことは条件です。あなたの父の家、生まれ故郷を出て行きなさい。そうすればってことは条件です。この条件を満たせば、祝福するぞって約束なんです。で、アブラハムは言われた通り、カランの地ですね。もうその時はカランからカナンに行ったわけですね。カランだとはカランとか言ってですね。カナンに行ったわけですね。で、カランを出て、カナンの地に行きました。約束通り言われた。だから、祝福するって言われた。で、この後ね、その後今度はね、言った後にね、あなたの子孫にこの地を与えるって言われた。ってことは子孫ができるってことでしょ。それで15章に行くと面白い。15章にはですね、アブラハムにね、私は伝道の神であるって言った後にですね、外に出なさいって言う。で、アブラハムはそっと出たのかどうかしませんけど、外に出ました。ね。面白くないですね。そしたらですね、神様言うわけですね、空の星を見上げなさいって、なんかそんな歌が昔ありましたけど、パッと見上げたわけですね。で、私から、あそこに行ったんですね、カイラス行った時にね、何度も言ってますけど、 天の川って皆さん、天の川ってあるでしょ、星のことね、天の川。本当に彼らした時に天の川は天の川だったの。もう星が溢れててね、川なんですよ。もうガーって。初めて天の川ってのは川って、あ、これで天の川って言うんだって分かったんですね。で、こうね、手を伸ばしたら掴めるって、こう、これは全然大げさじゃないんですよ。ものすごかったの。わあ、もうあれを見ただけでも価値がありましたよね。でもじっと見てもダメなの。野犬がやってくるから。だからすごい怖いんですけど、だけど、すごかったんですよね。で、あれを見たときにね、アブラハムはこういうのを中東で見たんだろうなって当時ね。日本でもそういう天の川のすごい星をどこでもいいから見たことない人います？あ、どこで見られました？あ、自宅で見えたんですか？いつ頃ですか？あ、3人ぐらいですね。どこで見た？あ、星が好きだったんですね。あ、そうですね。星が好きだった。田舎ってどこの田舎ですか？あ、外目で見れた。え、いつ頃？何年前って聞いたら聞かない方がいいかな。ね、聞いてもいいのかな。なんか外目と自宅で30年前見れたんですね。今長崎は私綺麗な方だと思うけど、そこまで星は見ないですよね。市内だとね。とにかくすごい。つまりその星を見て、だからポツポツじゃなくてものすごい星を見て、神様が言ったの、あなたの子孫はこのようになる。でその時アブラハムはね、信じたって書いてある。それで祈祷されたって。これ面白い。条件ないんです。空を見ろ。まあ、見上げろってのはありますけどね。見上げた。で、主は言った。あなたの人はこの世になる。条件ないでしょ？あなたの人はこの世になる。彼は信じた。義と認められちゃったんですよ。だから、面白いですけど、皆さん、神の言葉って注意を聞いてくださいね。例えば、求めなさい、そうすれば与えられますっていう言葉が与えられたら喜んでいいんですけど、求めないといけないんです。だって、求めなさい、そうすれば与えられたから。でも、無条件の場合があるんですよ。私がするとかね。直すって言われたらもう直ります。だって条件ついてないでしょ。ついてきなさい。そうすればこうしようって言えばついていかないといけませんよね。わかりますよね。で、アブラハムはここでまず従ったんですよ。で、カナの地に行きました。そしたら神様言ったんです。そのこうやって増やすって。で、今度は条件なかったんです。それでね、この時ね、99歳、これから聖書を行きますけど、笑った時ね、彼は、まあ、この途中でね、飢饉が来た時にエジプトに2回ぐらい行ってしまって、失敗してます。妻を妹と行ったりしてね、失敗してます。でも、基本的にはカナンの地にいて、ずっと約束の地に居続けた。99になった時には、アブラハムは神様は来年の今頃ってもう、はっきり言ってくださったのに、ついにやった。あ、ついに来ましたか、ハレルヤとかね、お待ちしてましたとか言えばいいのに、そう言わない。ご冗談よ、ってこうやって笑うわけですね。ね。はっきり言って不信仰じゃないですか。ね。でも神様はね、約束通り成就する。どうしてかありますか？彼は約束の場所にいたんです。一番最初の約束を守って、そのカナの地に行った場所にちゃんといたんです。で、子孫に関しては条件はなかった。神はするって言ってからなされたんです。で、リバイバルの約束はね、遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないなんですよ。だから遅くなるんです。ね。で、実際遅くなってますよね。もうね、約束されて20年以上経ちましたからね。でも必ず来るってこと。条件はないんですよ。必ずやってくるんですね。で、それをどうぞ覚えてほしいですね。で、一応聖書で確認しておきますね。見てくださいね。まず12章。ね、12章、創世記の12章、15ページです、皆さん。私の聖書は16章、16ページ。ね、これちょっと語られたんです。で、皆さんも人生にもね、まず不可能な時にね、そんなことありえないと思うと語られても、受け取ってください。神から来てたら吟味したいでね。で、すぐ成就にはいかない。ますます不可能になっていくと。でも、神が語った言葉は、必ず実現するんですね、これね。で、12章で1節から、主はアブラムに仰せられた。この時はまだアブラムです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て、私の地が示して行きなさい。ね、これ条件です。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。で、アブラムは主がお告げになった通り、語られた通りに出かけます。そしてその時は、ロトもカイと一緒にかけた、アブラムが腹を出た時は、75歳だったわけですね。で、飛んで7節。その頃、主がアブラムに現れ、そして、あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。まあ、アブラムは自分の相手が去った死のためにそこに祭壇を築いたと。これ、まず約束が来ますね。ね。まだ子供がいなかったアブラムに言われるわけですね。そしてちょっと飛ばしまして、15章に行くと、1節からね、これらの出来事の後、主の言葉が幻の後にアブラムに臨み、こうせられた。15章。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。ここで報いを言ってます。ものすごい大きな報いがあるよ。恐れなくていい。ね。 そこでアブラムは申し上げた。アブラム、神主よ、私に何を与えなのですか。私には子がありません。約束してくださったけど、まだ子供できてませんよって。私の相続にはあのダマスコのエレデルなのでしょうか。ね、さらに言います。ご覧ください。あなたは子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の後になるのでしょう。こう言ったわけですね。すると、4節、主の言葉は彼のとおりこうすられた。その者があなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。子供ができるということです。そして彼を外に連れ出して恐れられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに恐れられた。あなたの子孫はこのようになる。これね、条件一切ないんです。アブラハムの方はね、子供ができないから、奴隷の子がうちの後になるんですかって言ったら、神様が、そうじゃない。あなたから生まれる子供がなるんだよって言って、外に出てごらん。さあ、空を見上げろ。こうなる。って言ったんですね。この星になる。一切条件がない。神の一方的な約束です。6節、彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた、ね、で私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えため彼であるからあなたを出した主であると云々と言いますけど、ここで彼は信じたんですね。ね、信じたにもかかわらず、さあ行きますよ、ここから17章。せっかく信じたのに、17章1節、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこうすられた。私は伝道の神である。あなたは私の前は全くものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそうってこうやって言います。で、あなたはアブラムからアブラハムになるって言って飛ばします。15節。15節ね。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。この前にアブラハムをアブラムからアブラハムに変えます。で、今度は奥さんのこと言った。その名はサラとなるからだ。この後16節。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。つまり、サラを通して子供ができて、サラを通してできた子供を通して、非常に祝福されてたくさんの子孫ができるということを言ったわけです。ところが17節、99歳の時に語られたわけですね。いよいよ成就する直前に。アブラハムはひれ伏して、そして笑ったが、しかもこれ、今15節の前を言いませんでしたけど、アブラムにはアブラムに名前を変えてですね、はっきりと、アブラムも名前まで変えて、やるぞって言ったのに、アブラムはひれ伏したと。ね、ひれ伏したのは素晴らしい。でも、そして笑ったがって書いた。笑ったが、この中で言った。笑いながら、この中で言いました。これ心の中の声です。100歳の者に子供が生まれようか。さらにしても90歳の女が子供ことができようか。バカじゃないって感じでしょ。できっこないよってことでしょ、これ。心の中の声です。礼拝の説教を聞きながらこんな風に心の中で言ったことありませんか？何かというとね、アブラハムは確かに従ったんです。でも、今日ね、アブラハムが不信仰だったってことを言いたいんじゃないですよ。アブラハムが思わずもこう言いたくなるぐらい、75歳で語られた時信じただけでもすごいのに、何にも変わらないどころか、ますます体は、ね、この後サラが老いぼれてって言ってるから、あえて言いますよ。老いぼれていって、そしてもう子供が生まれる体ではもうなかったわけです。で、75と65の時でも不可能なのに、もっと不可能になっていたんですよ。だから思わずも彼らが心で笑ってしまってしまうのは当然なんです。でも神様はその時に、はっきりそれを言われたんですね。で、私が神様だったらですね、今なら違うんですけど、10年ぐらい前だったらね、今はもう違うんですけど、10年ぐらい前の私がだったらですね、私神様だったらですね、この言葉を聞いた瞬間ですね、この後言うわけでしょ。こむことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの前で生きながらやますようにって言ったの。これ不信仰の塊みたいですね。10年ぐらい前だったら危ないですよ、私ね。ブー、やり直し、もう10年頑張れとかですね。もうあと1年、もう一遍ちょっとやり直しとは言いそうですね。ね。ね。もう来年もっとこうと思ったけど、もう1年やり直しとかって言いそうですけど、神様はそんなこと言わない。で、今はすごくわかります。神様は私たちの何かによって変わるのではないんです。神ご自身の真実をかけて語られたことは成就するんです。ね。こんなこと言ってるのにもかかわらず、19歳、すると彼は抑えた。いや、あなたの妻サラがあなたの男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けされる。名前まで言われている。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とするって。はっきりここで、笑ったにもかかわらず、いや、そうじゃない。サラから与えられるんだよって言うわけですね。で、実際子供と与えられるんですよ。で、皆さんね、私今ね、 ここら辺に来てると思うんです。99歳あたりに教会として、私たちが神様からね、あのリバイバルが、例えば、リバイバルが来るって言われるとね、アーメンって信じててもね、来年までに1000名になると言うとね、って言いそうでしょ、わかります。では来週の礼拝でいきなり100名超えるって言ったらですね、リバイバル、いつかリバイバルが来るってことは信じれても、来週礼拝に100名以上人が集まりますよって言うと、ってこう、すぐ信じる人どれくらいいますかね。わかりやすい、言ってることわかりますか。アブラハムはきっとね、言葉は信じてたと思うんだけど、実際来年に戻った時にね、あんなこと言ったって、この、生まれっこないじゃないですかって思わず思った。でも神の言葉は成就したんです。で、あれはね、主が与えた言葉はね、時が満ちると成就するんです。で、面白いけど、無理だと思ってる真っ只中で成就してくるんですよね。あの18章見ますよ。これいつも開くところ、サラが笑ったところ、18章の9節から。彼らは、これ3人天使が来たんですけど、天使がね、アブラハムに尋ねます。あなたの妻サラはどこにいますか？それ天幕の中にいますと答えたと。すると一人が言った。三人の天使のうち一人が言いました。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻さらに男のができていると。ものすごく大敵でしょ？来年の今頃には子供ができているよってはっきり言ったんです。その時あなたね、サラはその人の後ろの天幕の上で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることは既に止まっていたと。つまりもう子供はできない体だった。それでサラはこの中で笑ってこう言った。ほら、はっきり追いぼれてしまったって言ったの、自分で。追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄りで。つまりこんな追いぼれてしまった私に何の楽しみがあろうか、もうついに待って年寄りなんだから無理よってことです。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に高めるだろうか、こんな年を取っているって笑うのか、主に不可能なことがあろうか、私は来年に今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時サラに男ができている。すごいですね。こんな笑って不信仰だったのに神の言葉は変わりませんでした。どうしてか。この時条件はない。信じるなんて書いてない。一方的なんですよ。来年の今頃必ず持ってくるぞって言った。その言葉の通りになった。それと、実はアブラハムは75歳の時に言われた通り、出てきて、カナンの地にもうすでに来てた。そこにいたんです。だから、神様約束通り言葉を成就されたんですよね。だからね、あの、新約的にはこれはね、私は主の導かれた身体だと思っています。教会にとどまるってことはものすごく大きいんです。言葉が与えられて、じゃあ教会にとどまってたら信仰を見せてるかというと、悲しいけど、さっき言ったように、あんなことこれ来ないよって思ってしまうこともあるんです、我々は。だってアブラハムは信仰の父ですからね。そのアブラハムでさえこの時笑ったわけでしょ。サラだって笑ったわけです。でも言葉は成就した。なぜかって彼らは言われたところに行って、そしてちゃんととどまってたんですね。神の言葉は成就してくれるんです。ね。で、面白い、この後ちょっとね、面白いですね。15節で、なぜサラは笑うのかって言った時にですね、15節、サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったからだよ。しかし、翔さん、いや、確かにあなたは笑ったって、なんか、やりとりしてますけども、ね。で、皆さんどうぞ覚えてください。神様の言葉というのは、不可能で語られてくる。そして、その不可能はもっと不可能になっていくんですね。やっぱり人間的にはね、だんだん可能性が見えてきて、開かれてくると嬉しいですよね。そうじゃない。ますます可能になっていったんです。で、実際神がいよいよ成就しますよって言ってきた時には、アブラハムもサラも笑ってしまって、そんなの無理よって思うぐらい不可能になっていたんです。でも神の言葉はその通りに成就したんですね。いやね、その約束を信じてほしいというふうに思います。今週ね、いくつかの箇所に行ってきましたけども、一つは飯塚ですね。飯塚はやはり今勢いがありますよね。私たちがたくさん来ていますけれども、本当に神様が、1年前、毎月成果をしなさいって言った時に、ヨハネ牧師はどうしようかと思ったそうですね。でも、エミ牧師が、やりましょうって言って始めたら、1年間経度が満たされて、教会は4倍以上に伸びましたよね。ああ、すごいなと思いますよね。で、それと、もう一つはですね、やっぱ島原に行ってきた。だから、島原に行ってきたんですけど、この前も話しましたように、久谷さんはその、救われた時にですね、もう、病気になってたので、心の病気になってたので、自律神経失調症だったので、離婚をして、競技離婚ですね。嫌いになったというんじゃなくて、競技離婚をして、そして子供さんとはもう離れ離れになったわけですね。そして、もう家族と回復することは不可能に見えたんですね。でも神様語られたんですよね。はっきり語られたんですよね。あなたが悲しみを下、その場所で神を礼拝する時が来るって。 家族の回復だけじゃなくて、そこで礼拝する時が来るってことを語られたんです。で、面白いですね。ね。それで中学生、子供が中学生になった時に一回会うんです。その時は息子さんの方がね、会うんだけども、なんか息子さんの方がそれ以上近づいてこなかったって。そしたら、22歳ぐらいになった時に息子さんの方がお母さんの職場を訪ねてきたんですよ。そっから一気に逆転が起こる。でも、久谷さんは信じていたんですよ。いつか神様きっとしてくださると信じてた。で、島原に神様を使わせてくださった時に神から前から語られたから、ね、島原で涙を流したからそこに行ったわけですよね。で、行ったわけですよね。ところがね、神様に示されて運転集会とかも初めていろいろやったんですけどね、本当に何も起こらなかったんですよね。ね、人は結構救われるんですけど、教会に来ないわけですね。それで、あの明るい元気な人だった久江さんもさすがに弱くなった頃が一時ありましたよね。ところがね、面白い。突然息子さんが訪ねてきて、そっから一気に逆転になったんです。で、次男坊、三男坊が去年、一昨年の夏に、教会、神道会館でやった時一番前に座りましてきまして、そっからドラマが始まったんですよね。でも、その直前まで何にも兆しはなかったんですが、何にもなかったんですよ。何の兆しもなかったんですね。で、島原の働きは全然進まないし、あの明るかった久江さんさえ暗くなっていたわけですね。面白いですよね。ところがね、主の問いが来たらね、ふってやってきたんですよ。向こうから。で、そこから今度来ただけじゃなくて、お母さんの家に、息子さんだからいいですけどね、泊まりに来ちゃってですね、泊まってもいいかと言って泊まりに来ちゃってですね、実家にいたくないとか言って泊まりに来ちゃって、でそのままずっといて、泊まっていい代わりに蒼天祈祷しようとか言って蒼天祈祷して、で、いきなり感謝を祈り一緒にさせられてですね、最初はさせられたって感じだけど、すると何かわからないけど、職場に行っていいことがあるから、やっぱりやるとか言ってやり始めてですね、でそのまま、使いでって、桑岡さんが行った時に洗礼の話をしたら、受けたいって言って本人が言って、洗礼式ですよね。で、1月号のあの写真ですよね。で、今回面白いなと思ったんですよ。またね、今回ね、いろんなことがあって、久江さんからメールが来たんです。土曜日にね。本当にすいません。明日の長崎カリスマ聖会、本当に行きたいんです。でも、行く手段がありません。行く境内もありません。だから、今のところでは行けそうにありません。でも最後まで祈りますので、行きたいと思っていますけど、行けない可能性があるので、前もって伝えておきますってメールが来たんですよね。ああ、来れるといいなと思ってました。そしたら蓋を開けたらですね、次男坊も三男坊も一緒に来てる。私は前に座るよとか言って、一番前に座って、スピーカーのところに座ってるんですね。ね。ええー、とか思いましたね。聞いたらですね、彼が、次男がですね、実家の方に戻る用があったんですけど、ちょっと今車がちょっと故障して使えなくなったんですね。ブレーキが壊れちゃったんですね。で、お金がかかるのちょっと直せない。ね、じゃあ自転車貸してあげて、自転車で戻ったんですって。そしたらね、三男坊が車で送ってくれて一緒に来たんですって。で、また戻ったんですって。今度ね、お父さんがね、今まで農家してたんだけど、言ってました。自宅の農家が全員も農家を辞めて、家族全員が外に仕事に行くようになったんですって。で、実はそれ感動してました。農家をしている限り、ちょっと、神の働きをした時大変だなと思ったんですって。そしたら、何も言ってない農家を辞めて、みんなが外に仕事に行き始めたんですって。それで、ちょうど仕事に行く方向と一緒だからって、お母さんのところに行くのに送ってってやるってお父さんが、息子さんたちを乗せて、お母さんのところに脅してから仕事に行ってるんですって。最近はそうですとか言って、嬉しそうに説教してましたよね。まあ、説教で言ったからも言ってるんですよ、親がね。と思いましたよね。これ、そして、あそこの子に書いてありますけど、息子さんがお母さんのところに行ったら、息子さんに、お母さんを大事にしてやるんだぞって、お父さんが息子さんに言ったそうですね。それを聞いたとき涙が出て止まらなかったって書いてあったでしょ。と思いますよね。なんか怒ってるんですよ。でもね、救われたときは不可能だったんです。ね。でも本当に語られたんですよね。それで、じゃあ状況良くなった方一回だけ会いました。でも向こうからパッて会ったけど、向こうはその長い間離れたこともあって、ね、それ以上は近づいてこなかった。でそれっきり一切なかった。で、何回か、ね、長崎の方にご主人が入院された時にお見舞いに行ったりもしたんだけど、こっちがアプローチをしても向こうはそれ以上絶対近づいてこなかった。何にも起こらなかったんです。ね、せっかく島原に示されて行ったのにも何も起こらなかったんですけど、あるところから逆転が始まった。ガーって。面白いですね。で、面白いのはね、その直前ね、あの明るくて喜び見ていた久江さんが一番落胆して弱くなった時に成就してる。成就してる始まってるんですよ。で、アブラハムもそうでしょ。不可能を信じてたんだけど、あまりにもう不可能という状況だったから、 せっかく知られても信じなかった。でも成就したでしょ。だからね、神の言葉ってね、必ず成就するんです、ね、特に無条件で来た言葉は成就する、ね、ただ語られたからすぐ成就するものもあります。次の日にでも待たされることがある。で待たされてる間にだんだん可能性が見えてくると嬉しいですね。でも多くの場合はますます不可能に向かっていくわけですね。え？だってモーセだってそうでしょ？神様に言われて出エジプトしてね、8日で行けるところを神に従った結果、後悔の前に立って、で、後悔しても遅いんですね。後ろにエジプト軍で。だからイスラエルの民がみんなね、ここで殺す気かって叫んだわけですよ。で私たちは後を知ってますよ、後悔言われたって。だから平安で読んでおられますけど、あれ、イスラエルの人たちが怒ったの分かります。前に後悔、後ろにエジプト軍でしょ？死ぬしかない状況ですよ。その後後悔割れるんですよね。そしてエジプト軍は全滅するんですよ。イスラエルだけ助かって。神のシナリオですよね。あれ、神様についていった結果おかしいことなんだ。で、面白いんですけど、私が神様を信じて従っていったとき、神様を信じているのに、言葉はあるのに、逆の状況になるってことはよく起こるんですよ。である方はね、今、全然良くならない。え？なんでって思うことがあります。何も変わらない。変わらないところがますます悪くなってるって人がいるかもしれません。ですか？その中で信仰が問われるんですね。必ずそこが逆転が起こるんです。神様に信じてください。私の目に見える状況とか、自分自身じゃありません。神様と神の言葉に私たちは信頼するんですね。でそのことをね、どうだろう、覚えててほしいというふうに思います。はい。これは今日予定してなかったんですけどね。なんかこのことを話しなさいっていうことを促し受けたので話しました。それで、もう一個パッともう一瞬話をして、今日さっき読んでいただきました、出エジプトのところね、パッと一瞬話をして、今日は閉じたいと思いますけども、出エジプトの17章に戻ってください。皆さんのページで何ページでしょうか。私の聖書の126ページですけども、これは、アマレクという敵が、イスラエルにとっての敵が、イスラエルに攻めてきた時です。出エジプト17章の6節、8節。さて、アマレクが来てレフィデムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に取って他の頂に立ちますと。つまり、神様がアマレクと戦うためにヨシアに、行けって言いなさいと言ったので、モーセがヨシアに出て行って戦いなさいと言ったんですね。で、モーセを通して神が命じたんですね。で、ヨシアはアマレクと戦うために幾人か行ったんで行きます。ヨシアは他の、モーセは他の人に立ちます。10節、ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登ったと。モーセはアロンとフルを連れて丘の頂に登ります。11節、モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときはアマレクが優勢になったと。ね。で、これどういうことかというと、手を挙げているって祈りです。モーセが祈っているときはイスラエルが勝ち、ヨシアが勝ち。モーセの手が降りたとき、祈りをやめたときにアマレク敵が勝ってモシアを押されたわけです。それで、でもモーセも人間なので、手が重くなった。で、こうね、きつくなったので、彼らが石を取って、こう、モーセの足元のところから、まず座ります。その次に、アロンとフルが支えるわけですね。そしてずっと手を挙げてたので、勝ったって話なんだ。戦ってたのはヨシアなんだけど、実際手を挙げて祈ってたのはモーセで、その、戦ってるのはヨシアだけれども、その勝敗はヨシアになるんじゃなくて、実は、モーセの祈りにあったってことを言ってるんですよ。で、これ何度も説教しました。で、今日話したいのはね、ここ説教すぎて大抵ね、だから私がいつも言うのは、その、問いなしてのことを言って、アロンとフルが支えたので、どんな人でも支えがいるってことで、教会ってことをよく言うんですけど、今日はちょっと違うことを示されたんです。これ旧約ですね。じゃあ新約時代の今、私たちはヨシアのように世で戦っています。ある方は職場で、ある方は学校で、ある方は家庭で、ある方は地域で、場合によっては教会で戦っている人もいるかもしれませんが、しかし戦っています。ね。ヨシアのように戦う場があるわけですよ。じゃあ誰が、手を挙げて問いなしてくださってるんでしょう。新約時代の今。誰だと思いますか？そう。はい。もっと大きい声で言っていいですよ。久しぶりにお見えになった方がおられましたけど。イエス・キリストですね。キリストご自身が天の右の座で問いなしてくださってるのです。そして天の右が問いなしてるだけじゃなくて、そのキリストが祈ってる祈りを地上で共に祈る人を起こされるんです。夜中に起こされてね、祈らされたことのある人います？遠慮なく手を挙げて。はい、いますね。夜中とかなんかに、ね、ふっと目が覚めてね、 で、寝ようと思うけど寝つけなくて、あ、これなんか胸騒ぎがするって、祈らされた。で、分かる時もあるんです。あの人のために祈らなきゃって祈る時もあれば、わけわかんないけどなんか祈らなきゃいけないって時があって、それでいい縁で祈るんですね。ね。で、ある祈ってたら、あ、もういいなって思ったら祈りをやめるって。やったことない人はわかります。本当にあるんです。で、イエス様は私たちが、こう、イエス様がまず祈ってくださってるんですね。だから絶対に負けません。と同時にこの地上で、イエス様と一緒に祈る人を起こされるんです。でね、語りかけが来るんですけどね、応答してくれればいいんです。応答しない場合はね、例えば地球の裏側は今は夜です。神様は世界中に自分のために持ってるので、どこかで必ずね、起こされるんです、祈りを。分かっていない人もある、分からない人もある。でもその祈りを通してね、神は私に勝利を与える祈りを起こされるんです。こう覚えてください。でね、ここからは一つで終わりたいんですけども、だからね、イエス様に祈ってるってことを知ってほしいですね。で、あの、取り出しの祈りって言うとすぐ出てくるのがね、今入院しておられます、小内牧師です。木曜日の手術は、1時半から5時の予定だったんですが、8時までかかりました。で、手と足の 2箇所あったからですね、予定より随分長くかかりました。でも手術そのものはうまくいったそうです。皆さんお祈りありがとうございました。続けてお祈りくださいね。感染症になっちゃいけませんので、祈っててほしいと思います。でも、あの、小内牧師はこれ私はでもね、小内牧師ご支援がやったんですけどね、人生の大きな転機、なんか神様はそうしてる。で、あの人はあの、じっとしてることはあんまり好きじゃないみたいです。私もそうですけどね。でも足が動かないし、手がこうなってるでしょ。なんかね、だからね、もう動けない。そういう状況ですので、なんかね、神様がなんかあえてそのことを許されて、今、彼の大きな人生の転機だと思います。で、彼が自分で言ったんです。自分の大きな転機だと。なんか神様この後に用意してることがあるんだと思うって言われたんですね。お前行った時。木曜日手術の前にもっぺん2回目行ったんですけどね。で、一番最初の転機は何かというとね、漂流なんです。ご存知のようにね。確か5月だったと思いますよね。漂流したんですから。ね、パッて書いてまで話しますよ。美智子姉妹が、奥さんの美智子姉妹が教会に来て3回目のことです、まだ。教会に来て3回目。ね、朝からどんよりとした模様でした。で、雨がパラパラ降ってた。ね、美智子さんは教会へ、ゆうじさんは海へ漁に行きました。で、友達と2人で漁に行ったんですね。で、雨が降ってきて、あ、海があんまり良くなかったので、もう帰ろうということに戻ったんです。で、友達はそのまま家に帰ったんですけど、小渕さんは、このまま帰るのもなんだなと思って、これぐらいならなんとかなると思って、一人で出かけたわけですね。船持ってたから。で、行き始めた。で、あるところまで行って、もう帰ろうと思って、帰る方向に行ってたら、実は帰る方向に行ってなかったんです。ね。私実は東シナ海に向かって一直線に進んでたわけですね。それで、あるところで気づいたんですけど、もう、どうしようもなくなって、で、ガソリンがなくなっちゃったんですね。その結果、漂流が始まるわけです。で、小渕牧師は海をよく知って、私は海全然わからない人間ですね。で、知ってる方が怖いんです。海を知ってるんですね。だからですね、わーっと思ったんですね。で、東中にバッチ一直線ですね。それで、言ってました、あの、2、3メートルの波がね、荒れてたから、こうわーっと来て、ドーンと海に入ってくるんですって、怖かったって。で、どんどん日が暮れていくでしょ。で、どんよりしてるから星なんか出ないわけですよ。真っ暗ね。本当に怖かったそうですね。それで、本当に怖くなって、本人はこう言いました。そういう時はね、そういう時には南無妙法蓮華経とは出てこなかったと。南無阿弥陀仏も出てこなかったって言いましたね。そういうふうに本人が言った、小渕さんがね。気がついたらね、カサーってね、もう大声で絶唱してたって。海に向かって、真っ暗の海に向かって。20〜30回大声で、カサーカサーって、もうね、絶唱したそうです。ただカサーって。ここなんかもう、そうしないと恐怖心があるから、ガーって叫んだそうですね。20〜30回。叫んだら、ふーっとなんか、そうだ、冷静になろうと思った。死ぬと思ったんです、本当に。その時、でもそうだ、死ぬと思うけど、ね、生きる努力だけはしようって思ったんですって。そうやって叫んだ後に、生きる努力だけはしよう。そして、死んだ時に遺体が見つかるようにと思って、こう、ロープで自分の体を船に巻きつけて、死んだ時にちゃんと遺体が上がるように。そして、とにかく生きる努力だけはしようって不思議なぐらい冷静になれたんですって、叫んだ後。ね。で、ちょうどその時、美智子さんはどうしたかというとですね、ちょっとその前話しますと、美智子さんは礼拝に来たら胸騒ぎがして帰った。で、夕方一回ね、妹さんに電話してるんですね。帰ってこないんだけど、で妹さんが言うんですね、大丈夫よ。いつもことじゃないって言ってね。で、ね、待っててまた帰ってこない。で、2回目電話したら言われました、皆さんね。牧師さんに電話してごらん。牧師さん祈ってくれるから。ね。でも、美智子さんまだ3回目だった。 で妹さんの方は3回目でも声を電話するぐらいの勇気があるタイプなんですが、みちょこさんあんまり得意じゃない。でも、やっぱりこう胸騒ぎがしてくるから、誰かにこう電話してないで入れなかったんですって。だから、教会に電話してきました。で、話を聞いてお祈りして終わったの。ね。そしたら、やっぱり帰ってこないから海上保安庁に電話したんです。海上保安庁は言いました。このからの時間帯では海が荒れていて、ちょっと捜索隊を出したら捜索隊の方が危ないので、明日の朝になってからしか出せませんって。で、まず 90% 以上はもうダメだと思います。覚悟しておいてくださいって海上保安庁に言われたんですよ。はっきりね。で、その後また電話していかないとうちでね。ね、2回目ね。で、今度は妻に変わりました。妻はですね、夫婦は一体ですから、今ご主人がどこにいたとしても、美智子さんが祈られれば、奥さんが祈られれば、必ず神様はその祈りに応えてくださいますから、祈ってくださいって言って一緒に電話で祈ったんで。で、祈り終わった後に、この後も祈ってくださいねって言って切った。で、面白い。正直ですね、美智子さん言ってました。よし、祈ろうと思ったんですって。祈ろうと思ったら、いざ祈ろうと思うとどう祈っていいか分からなくてね。いきなり祈れって言われたって、また教会って間がないのに分からないじゃないと思ったんですって。ね。その時ね、ご主人と祈ろうと思ったらね、急に腹が立ってきたんですって。なんで漁師の妻でもない私がこんなために祈らなきゃいけないの、いつもいつもそうだったって、いつもいつもこうやってもうなんか自分勝手なことばっかりして、もうどうすべてこうなんかガーッとこう動くんですね。正直ですね、肉なる美智子さんは祈れなかったんですね。ほいで、でも祈らなきゃいけないけど祈れなくて、こうなんかイライライライラしてきて困ったなと思って、はっと思ったの。そうだ、こんなことしてもしょうがない。でも時間増えてきたんですね。陽子ちゃんが当時1歳、今18歳で今日センター試験受けてますね。1歳、17年前ですよ。1歳、そうだ、ちょっと布団をちゃんとかけてあげなきゃ、夜中でもう夜遅くなってきたからね、行って陽子ちゃんに布団をかけ直して、陽子ちゃんの顔を見た瞬間ね、涙がブワーッと溢れてきたんですね。それでね、神様この子にお父さんがいると思ったんですって。それでブワーッと涙が溢れてきてね、その瞬間言ってました。聖霊の力って自分じゃないって、突然ですね、祈りが湧き溢れてきたんですって。助けてください、助けてください、神様、助けてください。で、気がついたらですね、この子にはお父さんがいます、私の夫がいますって、次、私が悪かったんです、私が悪かったんです、私が悪かったんですって悔い改めてるんですって。私が悪かったんです、必死に叫びながらここら辺で何が悪いんだろうと思ってるんですって。私が悪かったんですって必死になりながら、神様どうか助けてくださいって、こうもう必死になって始めたんですよ。で、自分じゃなかったって言いますね、聖霊なんですよ。そしてそれはイエス様が子牛さんのために天の御側で祈った祈りを、その時奥さんに注がれたんですね。で、私たちも電話切った後30分間ぐらい祈りました。今でも覚えてます。妻と一緒に30分間ぐらいね、私たちは30分間でやめたんです。で、美智子さんはね、2時間、でも2時間止まなかったんです。ふわーってなんかもう祈りが出てきて、ふーっと部屋になったんですって。そしたら2時間ぐらい経ってたそうですね。で、後で確認したら、その頃傾きが変わったんです。ずっと東の中に向かってブワーッと漂流してた船がですね、小石さんね、これ波が来るでしょ、本当に恐ろしかったですね。でね、行きようと思ってたらね、で言ってました、お腹が減るからご飯お弁当食べようと思ったんです。そしたら全部塩かけて食べれないんですって。で、卵焼きが、奥さん、美智子さんすごくうまい、美味しいそうですね。だからいつもね、お前の卵焼きは世界一だとか言ってね、こう言って卵焼きいっぱい作らせたんですって。その卵焼きを食べようとしたらね、やっぱりそれも塩辛かったんです。その時涙が溢れてきてね、はーってね、もう 海が大好きな俺が海で死んでしまうのが、で、悪かったなーってなんかものすごく思ったそうですね。で、なんかそしてね、涙が出てきたそうですね。そうやって言ってましたね。で、こういかわけですね。ところが面白い、ふっと見たらね、あれ金向きが変わったと思ったんです。で、慌ててラジオかけた、なかなかうまく入らなかったけど入ってきたんですって。風を切った時に、あ、確かに変わったと思って、そっからですね、縄をほどいて必死になってこう船をね、こうね、やったんですって。そしたら、私は分からないけど、聞いてました。五島列島の一番端に赤島ってあるんですって。私、詳しく知りません。これは小渕さんが聞いた浮世入りです。一番端に赤島ってある。その赤島の人たちが、の、橋の、一番端の橋に漁師してた人がいて、船が見えたんですって。必死になってもいろいろやったら、気づいてくれて助けてもらった。それが、赤島の一番端に引っかかったんですよね。おいでね、こう、その漁の船に送られて、その船をね、そこに止めてこうね、それで漁師さんたちにご飯食べさせてもらって、で、家に電話したんですよ、これね。もしもしって言ってね。だ、美智子さんが電話し取った瞬間、もしもしって瞬間ね、海上保安庁だと思ったんですって。遺体の発見ってあると思ったんです。ドキーンとして、もしもしって言ったの。そしたら、言ってました、小林さん。俺俺って。俺俺詐欺みたいですけどね。で、俺俺って言ってね。 もしもしってね、まさかご主人だと思ってないからね、美智子さん、もしもしって、あ、俺俺って、あ、もしもし、いや、俺俺とか言って、はって分かったん、分かった瞬間ね、ブワーって泣き始めたんですって。涙溢れてきて、うわーって涙溢れてきて、最初に言った言葉はね、早く帰ってきてよって言ったんですって。怖く現実の話ですね。17年前の5月の話ですよね。助かったんです。いや、美智子さんは祈りたかったんですよ。でも肉では祈れなかったんですよね。でもイエス様はね、イエス様が祈ってくださった祈りをね、注がれたんです。その祈りがふっと来た時に傾き変わったんですよね。でそうでなかったら東シナ海に一直線ですよね。でその時の週ね、あの日本人ですからね、お礼参りに来られたんです。で、ね、いや本当に奥さんに言われて、あんたちゃんとお礼に行かなきゃって、本当にお礼に来られた。でそれっきり教会に今まで17年間で2回ぐらいしか休んだことがないと思います。一回教会来ないでおこうと思ったら、パイオクで転んでるんですね。そういう人が多いですね。で来られたんですね。でなんね、取り出しの祈りってのはすごい力あるんですけど、今日はそっち痛いんですよ。私たちは小渕さんのように人生において荒波にあったり漂流したりするんですよ。必ずイエス様はあなたのために天で祈ってるのです。そしてその祈りを一緒で地上に、一緒になって地上に祈る人を主は起こしてくださるんです。ですからね、で今日もこれで会いますけどね、例えばですね、タックンにしても、ね、もう今日は言いませんけど ね, ね、お父さん祈ったわけでしょ。で私も3歳の時肺炎になった時に両親になりましたよね。で多くの人はね、親が祈ったって思うけど、私は最近分かってきたんですね、そうじゃない。イエス様の祈りを注がれる時に祈れるんですよね。私たちの肉は必ずしも祈れるものじゃありません。イエス様が祈ってらっしゃるんですよ。その祈りを注がれる。でもしその人がその祈りができなかったら、他の人にそれは行きます。で誰もいなかったらどうするかって、世界中のどこかで起こされるんです。夜中に起きたことのある人は知ってるでしょ。なんか分からないけど胸騒ぎをして、神様祈って間違いなく言ってるって、何祈っていこうかなかった、意見で一生懸命祈って、あるところまで来たらふっと不安になって、あ、もういいなと思って祈り終わったって。俺たくさん聞きますよ、世界中で小証を。で何年もした後に実はその祈りの答えに出会ったりすることが起こるんですよ。いいですか。イエス様がね、モーセのように問いなしてくださったのです。いや、モーセ以上にですよ。そしてその祈りを必ずこの地に起こしてくださるんです。だから私たちは戦いでいろんなことがあっても大丈夫なんですね。そしてように勝つのです。そのことをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。ちょっと駆け足になりましたけれども、ここまでしておきたいと思います。天のお父様、今日は2つ、語らせていただきました。信仰ということで、不可能な時に語られて、もっと不可能になっていっても神は語られたことをご自身の真実をかけてなしてくださるということ、またイエス様が問いなしていてくださっているということ、そしてその祈りを下ろされて、私たちはある時はそっとイエス様とも祈るでしょうし、また私たちは小渕さんのように漂流していても、イエス様が祈ってくださって助けてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちがイエス様、この主に土台を置いて、この主に信頼して歩んでいくことができるように、力強い御手を持って導いてください。感謝します。癒しと解放のために、また問題の解決のために祈りたいと思いますけれども、短く悔い改めをしたいと思います。罪があるとき祈りが手に届きませんし、また、罪が原因で病気になることが、あります。また聖書は全て人は罪だと言ってますので、短く悔い改めのときを持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にためらわずに、あなたの願いと求めを書面させてください。体が痛んだからそこに解いてください。自分はいいんだけど家族や友人という方はその方を思い浮かべながら、素直にためらわずに大胆に死に求めましょう。この願いを主は聞いてくださいます。天の様、一人一人にあなたが触れ働き宮戸をなしてください。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、イエス・されよ、イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって、耳鳴りを消えて流れ、関節の痛みを癒して、癒されよ、腰の痛み、背中の痛みを癒して、癒され、消えて流れ、 かつて願っていた。でもその通りいかなかったので、もう最近は諦めたわけじゃないけども、全然祈ってなかった。でもなんか今日ふっと思い出したっていう方がいらっしゃいます。主はそのことに関して言われます。あなたが勝って祈ったようなら聞かれていました。これからその祈りに対する答えが始まってきます。それは全く可能に見えますが、私はあなたの祈りを何一つ忘れていない。子よ、私に期待しなさい。私はあなたの人生に話題と思えた事柄を祝福に変えていこう。私はこれを必ず成就すると主をされます。人生の新しい転機に導かれようとしている人がいます。で、確かにこうちょっと今困難っていうか、あなたはそれをいちいち人には言いませんし、そのことはいいことです。でも、ちょっと困難があるんですけれども、この困難は神様があなたに語っておることで、逃げるのでもなく立ち向かいなさい。立ち向かう中であなたは神の勝利を見ます。神の勝利を見ますが、神の勝利を見ていくとともに、なんか神様あなたに新しいステージというか、新しい導きを用意しておられます。心をニュートラルして聞きなさい。神の導きは大変だと思っている人がいますが、そうでは決してありません。神の導きは最善です。あなたは心をニュートラルして聞きなさい。今のことに対する勝利が現れた後、あなたははっきり新しいところへ導かれていくと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝します。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって、癒されよ。境内の山、問題の山、困難の山をイエス様って見てる。動いてみに入れ。イエス様ってこの山に向かって勝利を進める。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アグネガクバ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは、報告をお願いします。